皆さんお待ちかね、サイド B のお時間がやってまいりました。
どうも、
どうも、優しい雨の松崎です。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけでですね、はい、先週おそらく熱文字では、
はい、
新前件、はい、配信されたかと思うんですが、はい、今週は我々サイド B が、はい、お届けいたします。
お待ちかねのお時間ですね、
はい、今まではね、なんか結構本編の前の週に我々が配信されたりとか、
そうですね、
ちょっと埋設的な感じで
前座だったんですけども、今回は鳥と言いますか、
そうですね、うん、改めてって言われると果たしてじゃあ聞いてる人いんのかっていうちょっと不安も、
そうですね、お盆時の、お耳汚しと言いますかね、
うっかり聞いちゃって
うっかり旅行中に聞いていただきたいなと。
そうですね、やっぱ熱文字ってね、結構達夫さんとかいろんな分野で活躍されてるから、アニメ興味ない方も聞いてくださってること、結構あるんですよね。
あ、なるほどね。
アニメ知らないんですけど熱文字は聞いてますみたいな。
あ、なるほどね。
その中で僕だって前回なんでしょうね、ポルノ女優見てみたいなこと
ありました、
ね、ルコアさんポルノ女優みたいなみたいなこと言ってましたね。
生半可な気持ちでサイド B は聞いたら危ないと、
やけどしますね。
そうですね、だから新前件の方はアニメ見てなかったり見られなかったりする人にこういうアニメおすすめだよっていうふうに見ていただいて、はいはいはい、我々はオタクたちがここ、放課後、放課後もう教室の隅の方に集まってあれいいよね、あれいいよ、分かる分かる、
いいよね
っていう感じで聞いてください。
キモオタですね、それは。
ふるいにかけていくスタイルですね。
そうですね、
そうですね、まあ、というわけですいませんが、
もう言い訳がだんだん長くなってきてるんですけど毎回
保険が長い、
保険が
いいですか、ここでここから先まだ聞くっていう人はそういう、
そうですね、そうですね、
意識のある方だと見受けますので、
うん、だからうっかりカーラジオとかで流してるお父さんは切っていただける。
カーラジオである、あ、
だからポッドキャストに落としてとか、
ね、家族でね、聞きの皆さんはぜひとも切っていただいて、
はいはい、さあというわけで、
はい、始めましょう、
はい、ここからでございますけども、はい、ちなみに前回、はい、ね、新前件っていう略し方があるから、うん、サイド B もなんか、うん、略し方
欲しいって話ね、
教えてました、はい、
ただ確かねツイートがね2件ぐらいありまして、
ありがとうございます。
確か、
う
ん、はい、ひらがなの部分だけ取って、うん、のてみた B っていうのはどうだという。
ああ、なんかぽい
ぽい。のてみた。
のてみた。まあ言いづらいとか、ちょっと、滑舌をよくしながら喋る、
はい、あれですよね、ハニハニとか。
ハニハニ、あ、そっか。
あの形式ですね、ひらがなの部分だけ取る、うん。
すごい僕ら向きですね、じゃあ。
そうそう。だからサイド B っぽいっていうので、うん、のてみた B というのはどうかということで。
じゃあしばらくは使ってみますか。
ちょっとのてみた B でちょっと
馴染むまで。
のてみた、
はい、はい。というわけで、のてみた B、今回もね、
はい、
スタートしたいと思うんですけれども、はい、ですね、本編の新前件の方では、各々が、ベスト、新番組、はい、新アニメを見てみたベスト20を決めまして、はい、1位が20ポイント、2位が19ポイント、3位が18ポイントでずっとやっていって、20位が1ポイント、その3人の合計点数を合わせた、トータルの、ベスト20を発表するという形なんですけれども、はい、サイド B に関しましては、各々がベスト10を決めてきまして、うん、アニメ新番組全部見てベスト10を決めまして、はい、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイントで、やっていって10位が1ポイントという風に点数をつけまして、で3人の合計点のトップ10をここで発表するという、はい、感じになっております。
で30点ってことです。
満点、全員が1位をつけると30ポイント、
はい、
まだないですからね。
過去に一番迫ったのがアイドルマスター、
シンデレラガールズ、そうですね、
あそこありましたね、
はい、で、まあ 1人の最高点が10ポイントなので10ポイント超えのやつはまあ2人以上が
そうです、ね
ベスト10に入れたアニメということ で、まあオタクの人たちは見といた方がいい、
うん、2人以上
が教室のオタクといっても一部のといいますかあの女の子が出てきて楽しいよって思える人ならおすすめです
。だとは思います。はい、というわけで、じゃあベスト10をですね、ちょっと発表していきたいと思います、はい。ではですね、10位から、5位まで発表していきたいと思いますが、9位の作品が2つ9位タイが2つありますので、はい、9位タイからの発表という感じになります、
はい。
じゃあ参りましょう。サイド B の、今期の、アニメランキング、ベスト10の発表でございます、はい。第9位、
はい、
9ポイント、1つ目、ナイツ&マジック。
うーん。
2つ目、魔法陣ぐるぐる。
うーん。お
ー。第8位、11ポイント、初めてのギャル。
おお。
そして第7位、12ポイント、異世界食堂。
はいはいはいはい。
そして、第5位タイが2つございます。
お、
5位タイ、14ポイント、1つ目、ニューゲーム。
おお。
え、うん、
はい。
2つ目、ゲーマーズ。
ゲームが続きました。
この2つが、同率でございます。じゃあおさらいしていきます、5位タイがニューゲームとゲーマーズ、7位が異世界食堂、8位が初めてのギャル、9位タイがナイツ&マジック、魔法陣ぐるぐるというベスト10から、まあ、10位から5位の発表でございますけれども。
なるほど。ちょっと笑いがこらえるのが辛い感じの今のこの大波乱といいますか、
いろんなトピックがありますね。
ありがとうございます。ツッコミどころといいますか、はい、いろいろありますね。これ
いっぱいあります。
どっからいきますかこれ、
はい、何から触っていいの、まあ、軽く僕じゃあ、8位の初めてのギャル、
初めてのギャル、はい、
これあのみんな好きな設定ですよね。
大好き。
ギャルが優しいっていう、はい、あのオタクにはギャル優しいっていうあの神話。
あの今時のギャルは割とオタクに優しいですよね。昔みたいに当たりが強くないとか。
でまたこのギャルの女の子もテンプレで可愛いじゃないですか。
可愛いですね。
なんかちょっとあの実はそのなんだろう、ビッチあのギャルなんだけども、あのちょっとなんだろう、
ピュアな
感じもあるっていう、
俗に言う処女ビッチってやつ
ですね。そうですね、かわいい感じで、でこれ俺セリフ回しというかセリフの選び方も秀逸だなと思ってて、
はい、
あの2話でしたっけ、カラオケ行く、
うんうんうん、
カラオケはセックスをするとこじゃない
ってどう言いました
か。僕大好きな名言でセックスは家でやれっていうなんですけど、全くだと、
うん、そういうイメージだね、
張り紙というかね。
いやちょっと設定もいいし、そのかわいいしですごい見てて飽きないですね。そうですね、これは
あの主人公の男の子が、うん、あのとあの 悪い友達と悪友達と、あのギャルに告白してこいよと、
あ、
土下座でお願いすればやらせてくれる、はいはい、らしいぞというのを間に受けてというか、
はいはい、
そのなんかバッグゲームじゃないですけど、その流れで、土下座して告白するっていう、
はい、
う
ん、ひどい導入だ、ね、
それで肝って言いますから
ね。
で土下座をやめたいんだけども、
う
ん、土下座してる角度からパンツが見えるから、土下座をやめたくない。
あれすごい、
そう、あ、またあのパンツも白。素晴らしい。
でなんだかんだしてるうちに、本当に付き合うことになるっていうお話でございます。
ないないないない。
いやでも割とこうログイン型としてはもうたまらない。
確かに
超入れますよね、気持ちが。あれはね、素晴らしいです。
いや素晴らしいですね、あれは。
だからもう今のオタク界を、オタク我々のね、
うん、
サイト B 的なオタク界のあのトレンドを、
トレンドですね、
割と、
うん、
それそれっていう
やつでございます、
ね、遊んでるように見て実は一途で、ね、自分を見てくれるのが OK っていう、あのライバルの女の子がね、
はい、
こうちょっかい出してきたりしてもやっぱりそこはあって、
そうそうそう、
よかったですね。
なかなかいい、
うん、
でございますが、はい、はい、カズさん的には
、僕的にはニューゲームをやっぱり一気に続いて、やっぱり2期も、うん、もう本当素晴らしいというか、
いや
すご
い、
まずオープニングのぬるぬる動く感じがまずたまらないってことと、あとは割と最初の方からこう成長物語を描いてるというか、ちょっと青葉ちゃんがこう、はい、割とこう、まあ、仕事に悩んだりとか、まず若干こう認められて、うん、これネタバレはいいんですよね、
はい、
これまあキャラデザインにこう採用されるみたいな話になって、はいはい、ちょっと認められたりするあたりの仕事物語としても面白いし、そういう例えばあの悩みどころが一瞬の間に全部解決するのがすごくいいんです、
うん、なるほど、
持ち越さないのでストレスが全くなくて、
確かにその話数の間に悩みとか
全部解決するんで、
苦難とか解決しますからね、
割と厳しいこう上司 の, あの矢上光さんも割とすぐにこう折れてですね、あの優しくしてくれるあたりがもう本当に心地いいっていうのと、あとはやっぱりこうですね、肉じゃがに嫉妬するリン、はい、ここあのやっぱりね、コウとリンのカップリングはもう鉄板すぎる、
すごいですねあそこね、
ここの2人ねやっぱりね、
隠そうとしないですよね、
しない
あれね、
あからさますぎる、でも本人があのコウだけは分かってないあたりが鈍感なあたりが、うん、本当にあのラノベ主人公っぽい、前期で流行ったこの、はい、便利な言葉、
ラノベ主人公、
ラノベ主人公がって感じの鈍さを、そうなんですよ、でそれであの肉じゃがを作ったこのひぐみ先輩も割と今回輝いていたりとかして、
うん、でも割と今回その内面の成長というかになんかスポットを当ててる感じがしますよね、
全員そうなんですよ、
うん、
それでいうとやっぱりあのネネッチっていう女の子が、うん、大学生の女の子があの創作に目覚めてゲームを作って、ね、海子さんに見てもらうあたりとかも、お前成長したなおいっていうなんかそれがね、肩ポーンと叩いて、うん、よしよしって言いたくなるようななんか幸せな感じ
で、あの作ってるゲームが本当に手作り感あふれるあのゲームです
はいはい、はい、ファミコン的なと言いますか
なんかね、
あのドラゴンの炎が出るところでこうバグが出て
くるとかね、
な懐かしい感じ、
あれすだから一気は一気は割と日常系の要素が強くて、
はい、
今回は割と
お仕事物に寄せてる感じ
っていう感じがしますね、でお仕事物かと思いきやそこまでストレスなく、
それ
こそ1話完結、
う
ん、ほぼ1話完結で、
そういうところは1話完結で綺麗に見せてくれるあたりが、うん、それあの超絶可愛い作画やっぱ動画工房さんが素晴らしい絵で見せてくれてると、
うん、はいはいはい、
これはもう勝利だろうと思ったらここの順位かっていう、ね、感じなんですけど、でまあライバルが多いですからね、やっぱりね、
そうですね、
確かに、まあ、おすすめした一本ですね、うん、ニューゲームは、
うん、
松崎さんは、
僕はどうしようかな、じゃあその5位タイの、
はい、
じゃあもう一個のゲーム、ゲーマーズ、
はい、
ゲーマーズはあのヒロインなんですか、あの天童さん、
はい、天童さん、
あのあれちょっと俺衝撃だったんですけど、
いや僕もそうですね
メインヒロインで要はそのクラスの学園のマドンナ的な存在の女の子がいて、要はその子が一応まあクレジットでも最初の方に出てくるし、一番メインヒロインでなんだかんだで主人公の男の子とくっつくんだろうなっていう目線で見てたら、最初の方で主人公に割と振られた感じになる
そうですね、
そっから天童さんの方がベタ惚れになるんだけど、だんだんだんだんもう扱いもめちゃくちゃになる、
もう本当に
あの作家的にもこうなんか石になってサラサラって割れたりとか、ギャグ的なこういじられ方をするヒロインになりましたね、
あのクラスにその主人公の男の子が来て、あの私をなんか私に会いに来てくれたのかなと思いきや別の子をね、
そんなの子にね、
はい、その会いに来てっていうのを気づいた時に砂になってサラサラって吹かれて
そう
で不満そうで、その砂が教室にずっと溜まっててで主人公に踏まれてむぎゅって言う
そうそういいあれ
何この表現、
だからもうただのチョロインじゃないぞこいつはっていう、
すごかったな、
ここまでやるヒロイン、あそうもう一人が星の森、
あそうそう
星秋さんが出てきて、はい、やっぱダブルヒロイン体制になるかと思いきやっていうのがあって、あでも天童さんってあの 1話まるまるこうヒロイン会って3話ぐらいにあったんですけども、
うん、
あそこあの朝起きてこう準備してるところがあって、結構割とそこでヒロイン力は見せてるんです、
うん、
ただやっぱりこうゲーマーとしてやっぱりこうなんか頑張って悩んで成長するとこも描いてるんですけども、やっぱ基本的にはギャグヒロインだったりするあたり、結構ね今までありそうでないタイプ
なかったですね、こんだけ露骨に、
うん、
あの振られると言いますか、
振られると、そうなんですよね。
まだそのね恋愛道の頃にはまだなってないですけども
主人公が最初に部活入るもんだと思ってたんですよ、
ね、まず完全にそうでしたね、
あの流れはね、
うん、ゲーム同好会でしたっ
け、そうゲーム同好会、まずそこで入らないってあたりが、うん、ああマジかって、いいの、そう
なんだ、でもあれがね、なんか我々のなんかゲーム好きの我々のなんかリアルな感じはちょっとしますね、
確かに確かに、
そのスタンスと言いますか、
はいはい、
そのスコア上げるとかじゃなくてなんか
そう
楽しみ
にソーシャルゲーム
勝ち負けだけじゃねえんだよっていうなんか教授みたいなもんって、うん、ああこうオタクの面倒くさいこういう性格すげえわかるわっていうところはすごくね、うん、納得ですよね。
なんかそこでなんかねその星野森さんとも言い合いになったりとかね、
あそうですよね、そうあの分かり合いね、あのそういう萌えがなんかゲームを堕落させたみたいなことを星野森さんが言って洋ゲーマーとしては、ね、
あそこもあそこでなんかこう関係性が発展するのかなと思ったらそうでもない
し、分かり合えないし、うん、結局3人とも 誰とも分かり合えてない状態で今のところ続いてるので、うん、ちょっと続き気になります
ね。そうですね、続きが気になるという意味でも
これ注目ですよね、
はい、第5位でございます、はい、さあというわけで、続いてはいよいよ第4位の発表でございます、
はい、
ここから、1つずつ発表していきたいと思います、
はい、
じゃあ第4位15ポイントアホガール、
おお
ここに入ってきました。
嬉しいですね、
アホガールひろゆき先生、
はい、ひろゆき先生ですね、
はですね、
これはもう僕的にはあのよしこよしえのあの親子のバカさ、バカさ、あの
いいです、ね、
なんかエロなんだけどエロに結びつかないあの感じがものすごく気持ちよくて、あのゲラゲラ毎週笑って見てるんですけど、
あの下着姿で寝てても何の色気もない、
何の色気もない、
不思議とエロく見えないですね、
そうそうそう、だからそれがまたでもいいんですよあの作品だと、
確かに、
うん、なんかやっぱなんかみんなやっぱ出てくるとこちょっとずれてるあたりがすごく好きで、
そうですね、風紀委員長、
風紀委員長、
あのおっぱい委員長
一番むっちりだろお前っていう、そうそ
うまあエロ要因ですよね、うん、でもなんか結局なんかずれてるっていうか、
そうずれてるというか、うん、ストーカーだったりとかね、うん、
風紀委員ってエロくないとダメ、
ダメ、確かに
そ
こ行った、はい、いいこと言ったわ、
うん、僕はそれをトラブルで教えてもらった、
ああ原理は確かに、
はい、うん、いやでもそうですね、やっぱりでも、うん、ひろゆき先生だとやっぱりなんか変な男が出てくるみたいな、はい、今までのね、
そうですね、
作品から言います、
同人ワークと、そうですよね、アシスタントさんと、
はい、漫画家さんと、
アシスタント、
アシスタントさんと、うん、っていう中では、もう女性キャラがバンバン、
あそうですね、
あの振り回すというか、
そっか、回しとは逆構成になっていて、うん、男との逆ですね、ツッコミとボケが、うん、確かに、
まあ、なんですけども、まあ、男も男の方でやっぱりその問題は
なるほど
ありますもんね、
問題って DV 的なことですか、阿久津くんの、
いやその友達がいない的な、
あそっか、ああもうそあの引き込みあたりは、
はい、その性格上の問題のやつ、
そうですね、あのさやかちゃんに同情されて友達になるみたいな、ね、
いや
哀れむっていうね、
で15分で
やるとこれね
短尺なんですよね、
いやこれね15分なのがいいんです、
すご
く
いいですね、
見やすい
と思います、
うん、多分30分だったら誰だと思うんですか、
そうなんです、うん、
これはこれでよしでしょ、
まあ、4コマ特有のテンポの良さもあるしやっぱり、
あ確かに確かに、うん、見やすいですね、
これは、はい、それで第4位15ポイントアホガールでございました、
はい、
続きまして第3位17ポイント掛け狂
い、おお、はい、
はい、掛け狂い第3位でございます、うん、そうですね、こちらは、まあ、3人とも割と上位に入れている作品でございます、
いや面白いですよ
これ、いやこれは面白いな、
サスペンス感が、あのうち あの事務所の早見がちょっと支援し
よう、あそうですね、
あの声優ドラフト会議的には
いい演技してる、本当に
早見さんの新境地をちょっと見た感じが、
いや本当にそう、
ずっと言うなこの人
もう1年以上経ってますけどまだ言いますよ第2回があるまでは僕も言い続けますけど、
そうですね、
早見さん本当に今回もバケたなと思いました、あのジャバミユメコの演技が
すごい、
狂気に狂った女の演技は本当に素晴らしかった、あと絵の力ね、
確かに
あの目力っていうんですか、
いやもう顔芸と言いますかですね、原作でも強烈だったあの顔芸がアニメでも見事にという感じで、
だからあれをギャグと捉えるのか、あのまあ、人によるでしょう、ギャグと捉えるのか、本当にすごいなと思うのか、僕は割とちょっと、エロいなと思って見ちゃ
う、あそこ
あれまた第3の境地が今
第1、第2でもないですよ、
うん、僕ね、ああいうの割と好き、だからそのでプリズンスクールも、
はいはいはい、
ああなるほどなるほど、
僕もあれ、はい、ああいう目で見てたんで、
エロバカギャグで、はいはい、どこに注目を置くかが重要って、
うん、だって エンディングの感じからするともうエロは
僕エンディングは分かりました。すごいエロいです、
うん、オープニングもエロいしエンディングもエロいし、そういう層は取り入れようとはしているじゃないです
か。あ、確かにね。
でなんか知らんけど動くし、
うん、動く。
オープニングエンディング確かにかっこいいです。
僕あの黒いストッキングにパンチラってすごく好きなんですね、
はい
まあ、みんな好きだと思うんですけど、
みんな好きだと思うんですけど、
まずのかな。
それ毎回僕飛ばさずにガン見しちゃいますよ。あそこに返して、しかもおっぱいがブルブル揺れるんですよ。
ブルブル揺れますね、
あのエンディング。いや素晴らしいです。
なんか濡れててね。
そうそうそうそう、やらしいですよね。
やらしいですよね。
でも本編に関して言うとちゃんとサスペンスも素晴らしいので、うん、
はいはい、
割とこう逆転劇といいますか、こうイカサマでこうやり返す爽快感ありますよね、う
ん
う
ん、イカサマを見抜いたりとか、こっちがじゃあ逆にイカサマみたいなことを、
う
ん、
仕返すというか、それを裏手に返すあたりは、まあ、女カイジやっぱり、うん、な感じの気持ちよさもそうですけども、うんうん、ただあの多分カイジと決定的に違うところ僕はあって、うん、あのジャバミユメコの場合は最後本当にギャンブルというか、うん、あの確証を持たせないというか、うん、最終的にはこう運部天部に任せて、で負けるじゃないですか一回この茶道部でしたっけ、う
ん
う
ん、あ負けます、
ね、あそこの女の人に幹部に、うん、やっぱあの辺りも本当に運じゃないですか最後は、うん、だからそこをやっぱりその開示のようなあのなんだろう 100% 勝つ状況に追い込むあたりじゃないあたりが次に勝つかどうかわからない、うん、そのスリルもすごく楽しめるので、この後どうやって盛り返していくのか、まだ借金背負ったままなんで、うん、すごく楽しい。
だ金稼ぐためじゃなくてギャンブルというものが好きっていうのがね、
う
ん、
そう、あのそこに性を感じるというか、うん、生きる意味を感じるというちょっと狂ったあたりが、うんうん、ものすごくドラマチックに見せてくれる気持ちいいですよねこれ、
うん、というわけで第3位17ポイント掛け狂いでございます、はいはい、さあというわけで、
第2
位なんですけれども、う
ん、はい、
1位タイが2つあります。ということですね。
同率1位。
同率1位でございます。掛け狂い17ポイントと1ポイント差の第1位18ポイントでございます。
はい、
1つ目、
はい、
ツレズレチルドレン。
はい、
そして2つ目、
はい、
メイドインアビス。こちらが、サイドビー的な、今
季
第1位。
なるほどなるほど。
掛け狂いまで作れば1ポイント差に3つが占めたという。
そうですね、うん、はい、というわけでじゃあ先にじゃあつれづれチルドレン、
はい、
きますか。もうねこういうね、
はい、
僕はですよ、うん、あのカップルを見るのが好きなんですね。
わかります。僕もわかります。
だからそれを見てオタクの人たちって割とイチャイチャしやがってみたいな感じで、割とねフラストレーションたまる人もいるんですよ。いるから一応ね賛否分かれるかもしれないんですけど、
なるほど。
でしかもこの15分の間に4組のカップルを、まあそのオムニバス形式で、
そうですね、
同じ学校が舞台にはなってるんですけども、を紹介するっていう感じになっているので、まあ見る人はもしかしたら限られるかもしれないんですけど、そのカップルがわこのイチャイチャいいな仲いいなっていうのを眺める分にはもう最高ですね。
逆に言うとそこの中で好きなカップルとかこの設定とか、あこのキャラ好きだなって一つ見つけたらこれはもうすごい面白い。
あなるほど。
だからそのカップルまでまだ行ってない、うんうん、その友達以上恋人未満みたいな、はいはいはい、だから、ね、片方が告白してるつもりなんだけど男の方が全然気づいてない。
あれ残酷ですよねあれ
ね。
本人は告白したと思ってるのに男の子の方が、うん、なんか告白だと思ってなくてみたいな。
そしたら割とその男女逆パターンがあったりとか、
はいはい、
じゃあ逆にそのずっと幼馴染で友達同士で来て改めてカップルになって付き合い手でどうしていいか分かんないとか、
う
ん、
あそうですね。
そしたら女の子の方がなんかずっと好き好き言ってきてくるカップルがいて、でもじゃあそこで男の子は断るのか、いやでも嫌いではないしなみたいな感じの、このいろんなカップルのその人間模様といいますか、
そうですね、
が現れてくるのがすごいです。
恋愛四重
八って、僕の
恋愛四重八ってい
ろんな手
を、そうそうそう、
うん、
あの不良の女の子よくないですか、あの子、
あれあれいいっす
よね。
不良のねちょっとヤンキーの女の子、
そうそう、あの最初タバコを吸ってるところを見つかっちゃって
そう、それをまあ生徒会長でしたっけ、
そうですね、
に見つかって、じゃあ実際ちょっとじゃあ付き合えと、
そうそう、
見逃す代わりに、
うん、あの S 系のある
分かる。そしてもう藤井さんさっきからギャルとか不良とかそっちあたりに割と言ってますよ ね、 こうね、好きなところ好みが、
女性
も
いいですよ、
またウープな感じもいいんですよね、あの不良の、
そう、ヤンキーは大体 体ウブですから。
そうそうそう。全部アイマスの知識じゃないですか。モバマスですよね。
それ。いや昔からそうな
の。決まってる。あ、気まぐれオレンジロードの時代から。そう。不良はウブという。
俺これあと一個どうでもいい情報なんですけど、はい、すげえなと思ったのがこれ金子平監督なんですよね。
そう。
あ、
おおって思って。
金子監督なんですね。
そう。
知らなかったです。
いや僕
意外。
そう、監督誰だろうなって見たら金子平さんで、
そう、
おおって思って、
おっぱい監督でおなじみの、
はいはい、
だから作風が全然違ってて、
全然違うし、
言われるまで気がつきませんでした。
うん、いや全く気づかないですよ。
僕先に監督名だけ見てて、ツルゼルチルドの原作僕正直知らなかったので、そう、そういう漫画なんだと思って
ました。はいはい、
なんか
お色気漫画だと思って
た。
なんかクイーンズブレードサブタイトルツルゼルチルド、原作あるのかなって思ってたぐらいですから。
いろんな方面に失礼なそのはず。いやでも確かにおっぱいアニメの、ね、代名詞となってる、
うん、こういう作品もやるのかなってるんだと、
う
ん、
しかもそれが面白いっていうね、うん、
そう面白かったです。まあそれこれもね、アホガールと、ね、
う
ん、並びで15分
で、ね、
あるんでね、
作家さん同士もアシスタント、元アシスタントさん、若林さんがね、ひろゆきさん元アシスタントさん
っていう、あ、そう
なので、一時期職場もこう仕事場も一緒で仲良くやっていたっていうのもあって、割と絵柄も作も含めてこう仲良くやってるんですけども。
なるほど。
ただマガジンの後書きではなんかアホガール殺すとか言ってます、
ね、言ってましたね。
そのプロレス感も割と赤松さんとね、そのあたりのイチャイチャ感もたまらないと。
イチャイチャ感、
イチャイチャですよあれは。
そう、あ、まあそのヤンキーのところで地味に高校生がタバコ吸ってるって表現が大きいになってるのがすごい。
あ、そうそうそうだ、
確かに
そういえばそうでしたね。
あ、大きいなんだと思って。
あ、そういえばそうだわ。
規制が若干緩くなってる
なのか、なのかちょっと分かんないですけど、うん、すごい
原作には忠実。
はい、
あ、
さあというわけで、ではもう一つの第1位、メイドインアビス。
はい、これ僕大好きです。もう繰り返し見た回数で言うとやっぱ一番多くてですね、やっぱりまずこの絵の綺麗さといいますか、うん、劇場版だろうというぐらいのまず背景美術の素晴らしさがあって、で、キャラクターももう本当に気持ちよく動くというのは、うん、まあ、オープニングでも分かるんですけども、で彼女たちが、まあ、リコとレグがこう3話で旅立つんですけども、そこの導入部分がすごく上手なんです、
うん、
これ原作よりも順番を変えているんですけども、うん、それが倉田秀幸さんがシリーズ構成で、うん、いや、やっぱりすごい、やっぱ倉田さんがやっぱ、ね、すごいです、やっぱり、うん、まあ、もちろん原作の素晴らしさがあって、うん、そこを再構築した倉田さんのやっぱ腕前が見事に出てきます
、うん、アニメに映像にするにはこういう方法がいいだろうっていうようなこと
ですよね。そうそうそう、もうスムーズな感じでこうリコが冒険に旅立つあたり の流れができてたと、うん、ただね、どう考えてもこの作者の方がなんかワクワクする自殺って言ってるんですけど、本当にこう救いのない感じの旅立ちがキリキリする。要は一回潜ったらこう上に上がれないみたいな設定があるんです、アビスが。だからね、やっぱそのあたりすごく辛いんですけども、ただものすごくこの先の冒険が楽しめる感じ、
うんうん、本当にそのファンタジー冒険ものっていう感じがしますよね。
そうなんです。
いや確か1話からすごいワクワクする感じはあります
よね。異形の、ね、怪物とかのデザインもまた、
ね、いやいいですね。
なんか現実的じゃないこう感じじゃないですか、うん、最初にこう、ね、ナッツでしたけど、ナットかナットがこう襲われるシーンの、うん、はいはい、怪物とかも含めてね、はい、結構すごく最初から見せてくれてる感じ。
本当にちょっとこういう可愛らしい絵柄で、あ、本当にやられたりとかしちゃうのかなみたいな感じでちょっと思いました。
ヒヤヒヤしちゃいますけども、
ちゃんと血が出て怪我する、
本当対策だと思うんですね、アニメとして。だからドラマ感すごく素晴らしい。
僕その教室のデザインなんかすごいいいなと思って。
わかります。
生徒たちがこう壁になんかついてる感じっていうん
ですか、あれ見たことない教室だった。確かに
普通教室って床に机が並べられるんですけど、うん、壁沿いに机が並ぶというか埋め込まれていて、生徒たちは上りはしごで入っていくっていうのがなぜこうなったのかっていうのが文化の違いというか、
うん
う
ん、
だから俺最初壁についてたかなって階段状かなって思ってた。
あ、はい
はいはい、
あでも違うなこれって見て、あ、この特殊な教室なんだろうと思って。
しかも足を出す穴をちゃんと立ってて、面白いデザインですよね。
あれなかなか特殊ですね。
だからその現実世界じゃないやっぱりファンタジー世界、こういうような世界観なんだよっていうのがなんかすごい
伝わ
って
て、細かいところにも多分そういう、
うん、
いやだから一つ一つがオリジナリティ溢れていて、うん、そこもすごく楽しめるポイントになってるんですよね、
う
ん
う
ん、
というわけで、第1
位、ね、
はい、うん、メイドインアビス、そして、ツレツレチルドレンでございました、
はい、
さあ他にちなみになんかちょっと語り漏らしなど皆さんございましたら、うんうんうん、
僕、
はい、
語り漏らし、ちょっと入ってないんですけどランキングに、うんうん、これ天使の3ピース、
はい
はい、
めちゃくちゃ良くないですかこれ。
いや面白いです、はい、
天使の 3P とか言
って3P ですね、まあ、僕も横島な気持ちで見出したんですけど、
はいはいはい、
これも設定で勝ちでしょ
勝ちです、ね、
だって教会古い教会の地下で、はい、ヴィンテージものの楽器あって、はい、それを幼女が弾いてます。もう勝ちでしょ
勝ち
勝ちですねこれは
勝ち。
僕はもうちょっと後にこうブルマが出てきたりとか、
あそうですね、
あの水切り水が出るあたりで、はいはい、もうこれ勝ったなとか、あの怒り限度抱く腕組みしながら勝ったなあっていうあの感じをしたのがあの回 で、ね、
またこれちょっと足へのちょっとフェティシズム感じないですか。
わかります、はい、
あの足を裏から見た膝裏の感じとか
そうそうそう
妙な生めかしさがありますよねこれ
なんかそこ入れるんだっていうのは割とこ
う、ね、
あの前期でいうとサイカノもそうなんですけど、はい、なぜか足にスポットが当たるアニメとして、ちょっと今期はそう天使の3ピースはすごいです、ね、
天使の3ピース確かにこれいいなと思って
分かるわ
見ちゃいます、
ね、注目ですね、
はい、
あ僕の方はですねあの、
はい、
ようこそ実力主義の教室生がすご
い。
これあの1話でまず普通にまあラノベアニメが始まったなと思ったんですけども、うん、最後の数分間でどんでん返しが始まって、
はいはい、
なんだこの引きはっていうところで、まあ、あえて言わないでおきますけど、うん、一応そういう強烈な引きで終わるんですけども、その後毎回こうクライマックスに何か大事件が起こって次の週に持ち越すっていうのが続いておりまして、はい
うん、
僕的にはですねあのダブルヒロインのうちの一人 の岸田桔梗っていう女の子が、
はい、
おっぱいの、うん、これが3話のクライマックスでとんでもないことになるんです、
うんはいはいはい、
エンディングの引きは毎回ね
毎回すごいんですけども、
ね、
3話で特にびっくりしまして、うん、特にあの僕トラトラ のこうミノリンというですね、はいまあ、あの名字に櫛がつく女の子は何か裏があるというのをですねちょっとこれこのアニメでも感じましてこれは要注意だと
思う。なんかある
のかな。
櫛に何かあるのかもしれないということですね。ちょっとようこそ実力主義の教室でぜひ見ていただきたいということで、
あのキャラクターディアトモス晋作先生ですね。
そうですね、
はい、
おすすめです
ということ
で、
はい
はい、
僕は、ナイツ&マジックはね、はいはいうん、あの僕正直ねロボットあんまり得意じゃないんですけども、はい、こうナイツ&マジックは、うん、まあその異世界転生もの、
はい、
でもあるしそのロボットもあるし、
はい、
で萌えもあるし、
はい、
どれかが苦手でもなんかちょうどいいバランスだなと思って、うん、
ショタ感すごいですね
男の子ね、うん、エル君
エル君かわいい、
かわいい、すごいですねあれ。だからまあその最近入るその異世界転生ものが、まあ、いくつかある中で、
うんうん
まあ、その中でも見やすいかなというか、
あとオリジナリティもあって見やすい、あの ロボットという組み合わせ、
うん、
ファンタジー世界にロボットがあるのもすごく、魔法とね、うんうん、ロボットが共存してるのもすごいと思いましたし、
だからその現実世界でその プラモが、
そうですね、
ロボットのプラモが好きなさプログラマー、うん、名プログラマーが死んじゃって転生してそのロボットがね、
はい、
ある世界に行って、でいろいろ学んでいくうちに、あこの魔法はプログラムだっつって、
すごいですよね、
急激な成長を遂げるという、
あのできる男な感じ、
うん、でもすごいね、どれか苦手なのがあると思っててもこれはね見れると思います。
そうですね、いろんな要素がね、うん、綺麗にこうね、あの組み合わさってますよね、
はい、なんでこちらもナイツ&マジックもおすすめでございます、
はい、
という感じで、サイド B のランキング発表いたしました、
はい、
この後は、前期の初恋の件について、
はい
ちょっと語っていきたいと思います、
はい、
熱量と文字数
今期の俺の初恋の件というわけでございまして、
はい
まあ、マイクール、はいカーズさんに、はい初恋を聞いております。
そうですね、
熱文字に出て一番最初に言ったあの失言がここまで引きずるとは思えない
マイクール初恋してるんだ
っていう、
はい、マイクール、
まあ、僕の心理ですけど、
はい、キャラクターアニメを見ててキャラクターに初恋をしているという、
そうなんです、
はい、初恋が増えていくという感覚ですよね、
は
い
上書きされるんではなくどっちかというと数が増えていくので、
はい
まあ、新たなナロー小説だと思って聞いていただいて、転生していろんな時空でこう初恋をしていってるんで、カーズ SP のナローだなと思って
聞いて前期の、
はい
前期までやってたアニメの中での初恋は誰ですかという話をですね、まあ、聞いていくという感じで、はい、まあ、でその中の前座的な感じで、僕と藤井君の
前説です、前説、はい、
プロ芸人の2人が前説
まあ前期アニメのねちょっと話もちょっとしていこうかなという感じなんですけれども、ね、はい、藤井君はどうでしたでしょうか前期。
僕前期、4月6月ですか、うん、初恋っていうよりはこれ良かったよねって久々に思ったのが、うん、月が綺麗、
おお、
はいはいはい、
新前券前回、何ですか、
モテミタ B、
モテミタ B のもうランキングの時からこれはやばいぞと思ったんですけど、うん、
ましたね、
もう最後まで駆け抜ける、やっぱりよかったな、見てよかったって思えたアニメでしたねもう青春を煮しめたアニメ、
そうですね、
青春を煮しめただけかなと思ったらあくまで取り除いたすごいいいアニメだったなって、最後まで青春は全力疾走っていう感じの、
そうですね、
すごいよかった、
その綺麗事だけじゃないけれど、うん、もなんかそういうなんかいろんな、ね、トラブルもあり、はいはいはい、最後までどうなるのかな、あ、こう終わっちゃうんだ、おお、
ね、エンディングでのカタルシスですよ ね、
あ、そうですね、
12話でのやっぱりエンディングのラインですね、うん、もう そこまで見守ってた人からしたら、あーよかったなっていうい
や、このアニメラインの使い方が本当上手で、最初から
そうなんですね、
今時のね中学生の恋愛ってこうなんだっていうのと、うん、そうですね、あと僕たちがこうなんか、なんか昔のノスタルジーに浸れるよう な、うんうんうん、なんか運動会ですとか、ね、なんかファミレスで親とばったり会うとか、はいはいはいはい、その辺りとかもあって、本当上手なこう、ね、うんうん、感じの一節が素晴らしい。
いや、またその中で光るのがやっぱり、はい、茜役の小原さん、
なるほどね、
これの演技がもう抜群でしたね、
うんうん、
もうこんなにも自然でナチュラルに、でかつなんだろう、アニメしてる声じゃないじゃないですか、
はい、
なんですけども、うまく溶け込んでるんですよね、はい、世界観にも、うん、この声好きだなと思って、
うん、多分その月が綺麗の作風的にもそういう方がでも合うんだろうね、
合ってますね、
うん、
いやすごい、もうちょっとファンになりましたねこれで、小原さん
分かる、
うんうん、エンディングまで泣くんじゃないですね、
そうですねまたこれでも背景とかの書き込みもすごい
うん、そうですね、
僕埼玉で川越が隣なんですけど、うん、出身が、忠実に川越の街再現してるんです、結構へそんなところまでっていう、マンションから見える背景のちょっとビルとか街並みも川越なんですよ、
まんまなんですか、
いやもうまんま書き込みもめちゃくちゃ細かくて、で綺麗で、まあ、それも美しいし、
はい、
で最後ラストエンディングで全力疾走してるシーンとかもあって、うん、桜、花びらとかが落ちるし、うわ綺麗だな、
わかるな、
桜の花の落ちるスピード知ってるみたいな素敵な背景の綺麗さ、
わかります、君の名もそうなんですけど、現実よりも綺麗なんですよ ね、
う
ん、
そうです
ね、アニメにしたことでより綺麗になるっていうのはね、すごくね、うん、いいと思いますよ、
そのアニメで色のついた絵が動くっていうのはやっぱりアニメの、ね、特権の一つ
で、 す、ね、
でもあるんです、美術の美しさっていうのはね、
そう、はい、要は実写でやればいいじゃんっていうことに対するアンサーが多分それだと思うんですね、うんうん、アニメだからこそここまで美しく描けるですというのはやっぱり答えだと思いますね、
うんうんうん、まあ、そういった意味で僕はそう前期、うん、あーこの世界のモブになりたいと思って
モブでいいですか、
モブでいいからこの世界に入りたいと思って、ね、
なるほど、
はい、松崎さん
は、僕はね、はい、もうずっと言ってましたけど、ずっとリトルウィッチアカデミアが
ずっと言って
る2クール冬から駆け抜けた、
ずっと言ってる、
もうね2クール、
うん、
あとまあ1月から、6月9月までやってましたね、
はい、
2クールで、いやもう完璧でしょ何これ、
いやわかります、
すごかったな、うん、最後俺最終回30分ずっと目潤んでて涙流れたの4回ありましたねいやすごかった、よかった、
でもその前の週も前の週ももう泣きどころポイントがいっぱいありすぎて枯れますよね、あれ
いやなんかね、アニメ見てるって感じやっぱりするんですよね、
ザアニメ
動いてるし、はい、そう、結局、ね、その信じるものは救われるじゃないですけど、そうそうそう、やっぱりその魔法っていうのがちょっと時代遅れになってしまった、
うん、
その世界観の中で、
はい、
結局その信じる心が魔法なんだよっていう、
う
ん、
そうですね、
そこをずっと信じてるアッコみたいな、うん、アッコになんかね 感情移入みたいなのをすごいしてしまって
はいはい、はい、
あの芸人やってる僕が、はい、なんかね、やっぱ現代ね、うん、テレビって割と時代遅れとかってやっぱり言われちゃうんですよ。
テレビつまんないとか、
でも僕はテレビ好きなんですよ、
はい、
未だに、うん、テレビバラエティ面白いのいっぱいあるよって思うんですけど、それでもなんかテレビの力を信じてる僕みたいなのがいて、
はい、
なんかねそこにねなんか感情移入めちゃくちゃしちゃうんですよね。
要はあの古いけども良いものというか、
うん、
それを信じ続けるあっこの強い心みたいな、
うん、にすげえなんかね救われたような感じがして、
そっか、
なんかそういう意味で、まあ、こういう、ね、見方してるの、まあ、僕だけかもしれないですけど
いやでも納得します、それは。
でもなんか各々ね、やっぱり昔から好きで、周りはその離れていっちゃったけど私まだ好きなんだけどなっていうのはあるとは思うんですけど、
あります。
だからそこになんかね置き換えられちゃうような気がして、
はい、僕エロゲーがそうなんです。わかります、それ。
ああ、そうだ、
うん、あの昔から好きで今も好きでいて、やっぱり他の人はいろんなソシャゲとかに行ってもやっぱ信じ続けるって、やっぱりもういろんなものにじゃあテーマとしてはこう、うん、当てはめられる。
そう、なんならアニメっていうのもこれに当てはまっちゃうかもしれないですもんね、下手したら。人によっては、
確かに、あの離れていっちゃったという意味ではね、
うん、だからなんかまだアニメの力を信じるっていうのをなんか思い出させてくれる、
いやーそうですね、リトルビーチアカデミア、
まあその中でも僕はもうダイアナが
笑っちゃったけど、
言ってます、ね、
ダイアナ
好きだった。最後の、
いやそうですね、
最後のあのアッコと笑い合うところとかもたまんなかったな。
ダイアナ成長した
成長したでもなんか心を許せることがちょっとできるようになったというか、
アッコと心開いてこうね、うん、仲良くなれて本当良かったですね、
うん、
やっぱあのダイアナ界といいますか、うん、その彼女が当主になるって話、
うん、
あの大きなエピソードがあってこその、うん、ね、あの2人の仲の良さというか、う
ん、そしてそのアッコが学校を辞めるかもしれないみたいなところの説得するダイアナとか、
うん、そうい
やーすごかったな。
僕本当あの最終回はもう松崎さんと一緒に泣いて、
うん、
あのロケットを追いかけるところに僕一人一人背中をポンとしながら離れていくところが、もう素晴らしい、絵的にもう
鳥肌が、背中を
優しく押すところがすごく気持ちよくて、
で全員にアッコがありがとうって言ったんですよね。
そう大団円、
いやーたまんなかった。
そしたらあのギャグ界であったあのほうきがあの、ね、出てきて、僕あの全部こう無駄な回がなかったってここで分かって感動したんですね、
うん、あれよかったですね、
全部つながってるんだっていうのがすごく気持ちよかった、う
ん、だから結果的にみんなが魔法の力を信じてなかったから魔法の力は廃れていってしまっただけであって、
そう
魔法の力を信じることが魔法の復活に、
はい、
助けられるんだっていうようなのが最後でも全部つながった。
いや
よかった、あれ本当よかったな。最終回だけ俺一回一回一時停止して喋りたいですよ
ここのシーンは
ここが何話のなんとかっていうキャラでみたいな
誰とくコメントありますかそれは YouTube でやっていただきたい
もう映像使えないんでね、
あでも喋るだけで、まあ、それほどやっぱり思い出
の、いやもう語りがいめちゃくちゃあるアニメでしたね。すごかった、
わかります、
感動した、
素晴らしかったですね、
という、まあ、我々の前期アニメ話なんですけど、
はい、
さあその中でカーズさんは
僕がですね
誰に初恋したのかということですね。
恋をするのは一人のパターンと複数のパターンございまして、
はい、ありましたね、
うん、はい、今期がね初恋がたくさんあるんです。
何ですか
すいません本当にね誰一人って絞れなかったんで全員とあのいろんな教室いろんな場所で恋をしましてい
や、
うん、ちょっとその僕の恋愛方向で、
いろんな教室だけでもうあの2つ以上学園ものがあること
がバレていますけども、うん、
はい、
まずですね、
はい、
エロ漫画先生がとにかく面白くて、
はい、
というのも僕はあの割とこうさぎりと政宗の兄弟愛感動して、うんうん、あの2人が夢を追いかけるって話で、自分の作品をアニメ化、アニメにするって話で、であの最終回の一歩手前がすごくあの感動して泣いてたんですけども、うん、その次の最終回がですね、なんて言いますかね、こうドスケベエンドと言いますか、
なんですかあれ、
あの水流系ランド的な
やめなさい
分かる人だけ分かるような、はい、そういうランドの用を呈してですね、はい、そこで僕村正先輩がやっぱり好きだなと改めて、
村正先輩
あのエロいしちょろいし あの水着どうですかね。おっぱいの大きなあの水着、
ね、いや普段和服着てるからより目立ちますよね。
際立つんですよ。水着界って言いますか、島に行くエルの島に行く話もそうだったんですけど、やっぱあの先輩エロいよねって話から、
やばい、エロいちょろい、
エロいエロいちょろい、そしてもし結婚しても養ってくれそうな、あの経済力も含めて、ぜひお世話になりたいなっていうところで、
そうです。その最終回でその18禁の同人誌を書くみたいな、
そうありましたね。
ただその男性のものを見たことがないから、はい、そう、さぎりとかも、そこの書き方がもうめちゃくちゃだと、
おかしいと、はい、
それを見て、村正先生が違うこうだって書いてきたのがあのダビデ像
あの有名なあれモザイクかかりませんでしたね。
まあ、あれはもう芸術作品です。
なるほどね。
だからありなんでしょうけど、
だってまるまる男性器出てましたけど、
そうね、でそれ見てね、みんながエロいっていう、
エロいっていうか、村正先輩が一番進んでたんだねってオチなんですけど、
いやよかった。
あれひどいですね、あの回。
あ、それが最終回ですからね。
そうそうそう、あの余韻はどうだったのみたいな、
ね、最終回1個前でね、その前のお礼物キャラクターが出てきて、
あれ要は正宗とさぎりが昔その出会う前に SNS でこう交流を交わしていたっていうのがちゃんと分かる、すごい美しい話なんですよね、それの2人がこう初志貫徹で出会って、こうお互いまあ知らないままといいますか、さぎりはこう気づいてるんですけどもね、あの正宗は知らないままということなんですけども、あの感動するエンドも、まあ、台無しというのが失礼ですが、いや面白かったんですよ、エルマガ先生やっぱ村正先輩付き合いたいなって、
はい、
これ一人じゃ収まりきれませんでした。
あら、
二人目っていいですか、初恋が二人目なんですけど、レクリエイターズ、
はい、
レクリエイターズ、こちらまだ続いているので、はい、まあ、前期というのはちょっとおかしいんですけど、
まあ、
僕女の子いっぱい出てくる中でもやっぱセレジアさん好きです。
セレジアさん、
大好きです、僕ソータ君に割と感情移入しながら見ていて、
ソータ君、
水島ソータ君、彼って割と自分でこう才能のなさをこう嫉妬したりとかするところがあったんですけども、割とそこってオタクならすごく分かるんですよ。なんか絵が描けなかったりとか創作ができないから、やっぱり才能のある知人といいますか、あの女の子ね、知り合いになった女の子はやっぱり嫉妬した気持ちはすごく分かるので、ソータ君に感情移入してるんで、そういう意味で言うと傷ついたソータ君をセレジアさんがこう筆下ろししてほしいと
話が急に今、
いや急ではないです、慰めてほしいんです、僕は。
あ、そうか、
さっきのエロ漫画先生は全部アニメで流れてたエピソードですけど、今のエピソードはレクリエイターズないんで、
僕の中での、
気をつけてくださいね皆さん
僕の理想の初体験として今までは、こう、はい、友江真美さんってまとまぎの、真美さんに筆下ろししてもらうっていうのがあったんですけども、ちょっとそれを並ぶぐらいのセレジアのこうおねしょた感、あの二人の関係がものすごく好きで、
川地さんがソータ君に なって
セレジアさんにぜひ筆下ろしをお願いしたい
っていうのが、
だってまずあの服がまずですね、胸の谷間が見えるあの服がまず反則で、
ね、
そこからもうすでにもう完全にそれも夏コミで君大丈夫って言いたくなるような、散々それはいろいろなことされますよっていうのは感じなんですけども、そこでぜひセレジアさんとこうお付き合いしてぜひともお願いしたいなと。
じゃあその服は、そのあの騎士の
服か、あでもね、あのセーター姿になったんですね、私服、
はいはいはいはい、
あのセーターもエロくてですね、
いや
ずね、あのおっぱいの形が丸見えのあのセーターで誘ってるだろうっていう、
いやだから僕セレジアさんその鎧着てると、
はい、
俺が脱がすって時にどう脱がしていいか分かんなくなる、
そうですね、あれどうやって脱がすんですかね、
本当あれ童貞を殺す服
本当の意味で本当に殺されますから、あ、難易度が高いという意味でのね、
だから自分で脱いでもらうのかなとか、
あでも僕服着たままのが好きなんで、割とはい、割とその上は着衣で下は下脱いでいただければ、
その部分だけちょっとずらしてもらってっていう、
そうはいはい、そうです、
はいはい、
そうですや
って
けど
何言ってんの
いやなんかね、僕ねセレジアさんすごくヒロインとしても好きで、なんかね松原さんとの親子的な関係も好きなんで、なんかねいろいろ感情的引入できちゃうんですよ、なんか松原さんがこう、セレジアさんのお腹に穴が開いた時ですね、瀕死の時に松原がなんか私の俺の描いたキャラはそんなにならねえみたいな感じで SNS にこう投稿するあたりがすごく感動して、
それ認知されたらそれが力
になるみたいな感じで、あの二人の関係も含めてなんかいろんな意味でこうセレジアさんはいろんな角度で楽しめると、まあ、その一つが初恋だったということ
です、はいはいはいはい、 レジアさん、まあ、確かにいいキャラなんですよね。
いやこの辺り割とねこうカネやルイ君とか、まあ、いろいろいっぱいいるんですいやルイ君は男ですけど、
いやルイ君はね、うん、僕はエロいと思います
エロい目なんですか。
エロい目で見ちゃいます。
ちょっと温泉会もありましたけど
あまあそれはもうつい本当先日ですよね。
先日の話ですけど、
はい、男湯スタート、
男湯スタートになりましたけども、はい、割とまあたくさん女の子いる中でぜひともセルジアさんと恋をしたいということなんですけども、はい、まだいるんです、すいません、はい、3人目いきますよ、
はい、
3人目桜クエスト。桜クエストもちょっとまだ、
はい、まあ、2クール目もやってますからね、
続いてるんですけど、はい、僕これはもう1人絞りました、
はい、
篠宮しおりさんです。
あ、しおりさん、はいはい、
しおりさんはやっぱりこう癒し系オーラがすごいので、うん、こう旦那よって言いながら僕おっぱいを詰めたい慰められた
い、はい、
旦那よって言いながら何だったら授乳プレイも、はい、していただ
く。それがワードがきつい。
いやソフトな表現で言っても、言ってますけども、しおりさんはこの中ではこの5人の女の子の中ではやっぱり一番僕を慰めてくれそうなヒロインとして、うん、ちょっといい感じ。
やっぱりその慰められたいというかやっぱり包容力ある方がやっぱり好きなんで、カズさん的にはね、
あの早苗さんとか当たりがきつそうなんであ
まあまあまあまあまあま
あ IT 大臣ですけどね、
いやそうだろうな。
割とで、まあ、マキちゃんはちょっと、まあ、おっぱいが足りないんで、はいはい、その時はしおりちゃんっていうか、まあ、あの姉妹も、まあ、ちょっと姉も可愛かったんですけど、まあまあそうだからしおりちゃんと結婚すればあのお姉さんとも義理の姉になるので、
はいはいはい、
そこでまたこのフランス書院的な展開にもなるし
フランス書院的な展開、
はい、二度おいしい感じで、
はい、
いただけたらなと思って、
はい、
でですね、はい、あの桜クエストで今癒されたいと言いましたが、
はい、
真逆でいきますけど、最下の、
はい、
最下のフラットのやっぱ歌は先輩にいじめられたいって願望もあって、あの一期の時に僕はあの言ったと思うんですけど、はい、やっぱ最下の、まあ、みんな好きなんですけども、やっぱりね、歌は先輩にこうなんか加藤めぐみが告白された時に、はい、あの秋智也くんがこう黒いストッキングでグリグリ足を踏まれるんですね、
はいはいはい、
変わりたいと俺がその立場になりたいと思ったんで、割とこう桜クエストのしおりちゃんとこう禁令法っていうんですけども、優しくされたりいじめられたりを繰り返して俺のメンタルを鍛えたり鍛えたり
え、なんですか、
禁令法ですね。
禁令法、
いわゆる鍛えるやつですね。
いわゆる男性の股間を鍛えるために冷やしたり温めたりを繰り返すことで、
あるらしいですね、
いわゆる勃起力を鍛える禁令法っていうのがあるんですけども
はいはいはい、はい、
僕のメンタルをそうやって癒されるのと厳しくされるので、
まあアメとムチみたいな
のアメとムチですね、
はいはいはい、
鍛え上げていただきたいな。そこでやっぱりこの2人はちょっとセットで僕の中で、
なるほど、
初恋、
その2人がセットなんですね。
いやあのね、まあ俗に浮気なんですが二股かけたい。
初恋
でも
なっていう。
そう、いや同時に好きになったんでね、これしょうがないんだよな、まあ
ね、
これな。
そうです
よね。いや
でもね、歌やっぱりね、最下の見てるとやっぱりね、心痛いんだよな。
確かにちょっと毒があると言いますか。きつい展開はありますよね。
そのやっぱり僕も歌羽先輩がやっぱり一番好きなので、
はい、
で。歌羽先輩に報われてほしいっていう気持ちがやっぱり強いじゃないです、
はい
はい、だからやっぱり歌羽先輩とかやっぱりエイリーとかにが好きな人にとってやっぱり辛いは辛いんですよね。
それとエルマンガ先生の山田エルフ問題っていうのがありまして、
そうそうそうそう、
なんだったらヒロインと同格 の、
うん、
ヒロインなんですけども、話的にはこっちのゴールに向かってる感じはしない
です。
もうそう、ゴールが分かってる、
あのジレンマ、
そう、そうそうそう、
あれは結構悩みどころなんですけども、ただ僕一人一人エンディングを用意していただきたいぐらい、
うんね、
やっぱ等間隔でちょっと、ただね、加藤めぐみは恋愛感情がないってはっきり言ったんですね、うん、8話の時に、うん、めぐみがこう上を向いて泣くシーンがあるんですけども、その時にその前に、そうか、アキトメがもしかして俺のこと好きなのかみたいなのをトーマスに言って、何言ってるのって言われて、あそこでまず友達関係にあると、
うん、
そこは僕は安心したんで、まだ諦めてません、僕も歌早いのと ただね、ちょっと学校卒業したっていうのがね、ちょっとね、物理的な距離も離れて、しかもあのサークルからも離れて、
はいはいはい、
まあそこのネトラレカもすごかったんですけど、僕的には離脱するの、この2人
ネトラレ、
ネトラレですよ、あれ完全に仲良くなった2人の女の子を、うん、あの高坂茜っていうプロデューサーにネトラレた感じですよ。
熱をトラップ、
熱をトラップ、
熱をトラップ、ネトラレ
今度始まりますけど、はい、ネトラレトラップですよね、あれまさに、
うん、いやそう、
だそのあたりの、でもね、そのあたりのストレス感も含めてすごく気持ちよく見られたので、うん、あのなんだろう、あれか、泉ちゃんか、妹系の泉ちゃんも入ってきたことですし、はいはいはい、結構この先が見逃せないっていうのと、うん、割とそうですね、宇田先輩の活躍が見たいんで3期もぜひお願いしたいというのを含むと、
そうですね、
最下も面白かったなと思いまして、
は
い、
面白かった、面白かった頃からこそのなんか思うところとかもありますね、うんうん、ね、好きなキャラがいたりすると、
原作的に言うとここで切るのかってところで切ってるので、
あー、なるほど、
だってあの後の続き的にはね、こう2人ともこうお互いにこう商業ゲームで片や同心ゲームに2作目を作るわけで、一応こう話は続いているので、うん、そこもぜひともね描いていただきたいと。
で、まあ、次ね再起ある場合はまたゼロ話もね。
そうですね。あ、そうだそう。必ず毎回ゼロ話が強烈なサービス会となっておりまして、
はい、一もう僕にとってのメインイベントです。
あのじゃあ最初じゃないですか。
最初から始まってるんですね。
だからそうですね。それかその俺もね、あのゲームあったじゃないですか。
はい。
でももうあの。それはもうマルチエンディング。
そうですよね。
ああいうのをね。
あ、そうですね。
ぜひね。
あれちゃんとこうね、あのレイモのポータブルの場合、原作者がちゃんと書き下ろした、うん、あのエンディングもございましたし、はい、そんな感じで人もね、はい、一人一人みたいですね。
なんでもうエロ漫画先生でもやっぱりそういうのをね、
あ、でもエロ漫画先生はね発表してるんです、それ。
あ、
小説でもこういろんなエンドというかを作るようなことをこうインタビューでこう
言ってます。
ありがとうと。
あ、そうなん
だ。そうなんですよ。うん、だ村正ぐらいまでは安心、エルフ村正までは安心できる。
おお、なるほど。
だ巴と恵がどうなるか分かりませんけども、あ、まあまあまあ、
どうなる、どういう感じなんだろう、なんか、だ
小説で一冊ずつ出すかどうかちょっと分かりませんけど、一応各キャラのエンディングを用意している話は、
もう行動で右の道に行く場合は35円
ありましたね。
ああいうやつじゃない
ゲームブックで、
ゲームブック
まさかのあるわ、ページに飛ぶってこれ、あれ若い子が今ついていけてるから。
そうですね、全部置いてく例えで申し訳なかったです。
そういうのがあったんです。
はい、はい、というわけでね、
そうなんですよ、
はい、
ただね、もう一人いいですか、ね、
あら、はいはいはい、
あ、僕あの武装少女マキャベリズムって
僕
も好きで、あの5件の少女全員好きなんですけども、
うん、さらっと言いましたね。
ただね、この世界でとか、僕あの初恋はまあそのワールドでは一人に決めてるので、う
ん、決めてる、あ、はいはい、
あの割とですね、インフィニットストラトスという名作がございました。
はい、
はいはい、
大名作。私そこであのセシリア・オルコットという女が大好きです、
はいはいはい、
なのであの完全にあのメアリですね。わかりやすいです。あの企画上メアリっていうあの、
はい、
レイピアといいますか、フェンシング使いの女の子が、うん、あの割と彼女もあのチョロインといいますかです、ね、
はい、
チョロく仲間になるので、うん、あの辺りも含めてですね、ぜひあの付き合いたいなと、
はいはいはいはい、
割と全員あの仲間になってるんですよ、倒すと。
そう、う
ん、その中であの感情の流れがすごく自然といいますか、あの悟りっていう例えばあの、うん、ちょっと不思議系の女の子とかは、うん、割と仲間のなり方が自然なんですね、
うん、
でそこに恋愛感情もないんですけども、メアリの場合は割と極端に恋愛方面に触れて仲間になっていくあたりの極端さ、
うん、その恋愛に目覚めた女の子たちの、
いや、そうですね、
すごいいいです
よ、そうなんですよ、しかもそれが鬼ヶ原凛と競うあたりが好きなんですよ、仲良く喧嘩してほしいんですよ、わかります、等間隔で、なんか、カーズ君は私のもの、いやいやいやいや、私のものですわとか言って、引っ張られたい、あの感じがもうアニメからも伝わってきて、
やれやれの、
やれやれ、やれやれ系でございます。
やれやれ系ですね。
だからね、今期は多分最多更新しまして、ちょっと。
何人ですか？
1人、2人、ですね、エロ漫画先生の村正、レクリエーターズのセリジア、で、桜クエストのしおり、で、さえかのの、歌は先輩と、マキャベリズムの、メアリですね。
はい、5人。
5人か。
4組5人ってことですかね。
やべえよ、俺もう、本当に毎日毎日初恋じゃないですか。月曜日はメアリで見た。 曜日ごとに女の子とっかい引っかいみたいな。
月曜日はじゃないです
よ。一週間経ったんだ。
マイケル富岡みたいな。
マイケルカーズ。マイケルカーズみたいな。もう俺モテモテだな。
はい、まあそれもね、できるのも二次元のね。
二次元の、
ね、いい。三次元でやっちゃうと問題になります。
問題になります。
二次元でやると何の問題もないよね。
はい、何の障壁もなく長くなれるんで。
はい、はい、皆さんもね、二次元にぜひ、恋していただければと思います。そうですね。
はい。
はい、というわけでまた、ライクールお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
綺麗な嘘に騙され